今でこそな気楽な世の中でお金困ってる人少ないけども、終戦後我々は戦争に負けたいことをもう忘れてる人多いけどね、その自分はもう大変この貧乏な国になってしまってたわけ。もう戦争中はもうどこの国もそうらしい、今戦争してる国もそうやけども、食べ物がなかった、それからお金がないから食べ物はだんだんだんだんその良い食べ物食べられへん。白い米、白米、白米のことを何とか言うたで、白米も食べ、今だって白米食べてる人ばっかりやけどね、食べてる人なかったぐらいやな。白い米食べたら威張ってたんや。威張るよりも1割ぐらいの人だけや、白米食べてたのな。あとは麦ご飯やったり、もう麦が余計半分いいよ、3分、30% とか 50% 麦入ったらもうそれこそ全然味が違うし、口の中もろもろや。で、麦が仕事はお腹減ろうってみんな言うてはったん。そんな時代や。つまり貧乏の盛りやったから、しかも、社会的な習慣が、盆と正月に払ったらええんやと。家計売りの場合ね。12月と8月は支払いきれいにしてくれはる人多かった。支払い日大概30日とか31日や。私、よく覚えてるのは谷町九丁目のとこに、ふすま屋さんがあって、そこ大阪で一番大きい襖さんやったな。職人が何人やったかな。50人とかいう噂あったんやけども。そしたら、いつでも遅いねん、払いがな。12月もしょうがない。そこだけくれてないから。といって金額大きいからね。もう私がいい話はない。自分の頼みた得先やから。ほいだらね、もう10時になったやん。まだ帰ってきはれへんねん。で、奥さんが、上品ないい奥さんやねんけどな、もう、ちょっと待ってくださいね、って。この長い火鉢や、暖房あれへんかな、この長い火鉢あれよ。で、私こう当たったら、あと二人来とんねん。一人は、神屋さんや、ふすまの。一人は、ふち屋さんや。どこの人、忘れたけどな。一人は、大阪の神屋さんやったら、遅いな、遅いな、って。で、今、衆議院に行ってますので、って。それこそもう、ほんならもう、とうとう10時過ぎたやん。10時の金になったんだ、12時や。12時になったな。帰りよ、もう、危ないからな。車で、初めはすぐだ乗ってたけど、もう、そこ、そこ行くとき、これはもう、夜中、遅に行く、すぐだで走るの、夜中に、泥を、な、おっても困るし、事故を起こしたかな。でも、これはもう、車やめる言うてな、歩いて行ったんや。で、帰りはタクシー乗る腹やったんや。さあ、おじゃなかになったんや。ほんならね、3人か4人待ってたんやけど、1人2人帰りよったらもう帰りますわ。で、会社帰って、家帰られへんとか言うて、で、地の人おったわ、若い人な。で、俺はもう知らない、ここまで来たらもう待てたれと思って、待てたんや。おいだら12時半頃や。こいつさん買っていいで。上品な人やね、こうしない。いやー、またして悪いね。ちょっと待ってね。今、患者しますんで、患者しますよ、これ、ほっとしたな。これ、そんな待ててくれへんかったら、もうほんまに、なぎつらね、蜂やな、思ってたけど。おいで患者もうて、外に出たら真っ黒気や。一個一人通ってへん。それから上浜町通りまで、上浜町の4丁目か、あの辺まで歩いたんや。おい、誰にも会えへん。シーンと寝静まって、みんな、戸閉まってるし。みんな家閉まってるわ。ほいでな、こらえらいこっちは、こっから帰るの、どうしようかなと思ってたら、くたくし走ってきよったやん。で、あれと、ほんならね、なんとびっくりするのタクシーが運転手もう二人乗ってたわ。要するにもう治安が悪かったからタクシー強盗も流行ったから。 で、あんな大晦日やから余計お金の際どい日やんか、一番もう激しい動く日や。そういうのが12月やったよ。二人乗ったから、こっち逆に怖かった。こいつら二人強盗になりやがったら、俺、懐に金入れてるし、これ取られるのはしゃあないなと思ってたけど、そんなこと知らないんだけどな。要するにね、お金が世話しなかったんや。でも手形ばっかりやし、払いもなかなかちゃんとしてくれへん。今は、日本は戦後の復興をみんな頑張ったからな。で、まあ、この頑張ったいうこともあるけども、一つにはその軍備してせえへんかったやろ。アメリカ藩に守ってもらってることで軍事費用がいらんということだろうな。沖縄でちょっとああいうアメリカ軍の設備はいるけど、あの知れたろ。自分でタンクを買うたり飛行機買うたりしたらもう金いってしまうからな、あかんけど。そういうことで環境恵まれてんねん。だから実は戦争に負けていただいて本当にありがたかったなぁと思うんだけども、これを思う人はないやろな。もし戦争に勝てたらえらいことですよ。ドイツのヒトラーみたいに軍国主義になってどんどん税金は上がるし、軍隊だけが、北朝鮮みたいな軍隊だけ食えるんであって、一般の民衆は物食うもんさえあれへん。そういう国になったと思うわ。軍国主義の日本やったからな。北朝鮮と同じようなことやったもん。ところでね、この職人の世界と、特にうちの親父なんか職人かたぎ、もう一辺倒の男やったからな。これね、気をつけないかんのは、お金をね、大変に、お金は大事なんや。お金というものものすごく大事なもんやけどな。職人さんはお金をあんまり大事にする人嫌いやわ、大体。うちの親父なんかもう金で面張るやつ一番嫌いやってしょっちゅう言ってたけどな。でもお金に対するその態度がもう全然な。で、我が時に、ちょうどその自分の話かな、下沢寛という小説家みたいな、うちの屋号が山町やったやろ。山町やったら。そのこともあって、清水の次郎長いうのをおってな、日本一の大親分やいうことやけどな、次郎長の小説、駿河遊興伝という小説書きはったやん。で、暇に本読んでたから、次郎長のことちょっと読んでたらと思って、その本読んだ。でその次郎長の死ぬ間際に言うたことは、男は、金をね、どない言うたかな。ちょっと待ってよ。金を大事にしたらいかんと言うたかな。男は金を大事にしすぎるやつは大成せんというか、大成とはバオジュウちゃんが言わないけど大物になれんというんだな。そういうことでお金大事にするのはもう、虫けらみたいなもんや。人間の生き様についてお金の方へ走る人ほど、それ自分の女房すら離縁して、キラノネギチ、男の中の男でござるってみんな聞いてるやろけどね。キラノネギチは、自分の女房の親が、なんとか言う、松坂の親分の縄張りを取りに行けるわけやな。何やら、ちょっと名前出てくるんか。で、そのために、その親分と約束、義兄弟、義兄弟の約束した吉良の握手はね、自分の女房の親が、その自分の義兄弟の縄張りを飛んできて、悪意なことして嫌がらせばっかりして、島に、取るんやけどね。そういう、だから、助けとね、頼みに来るわけよ、その義兄弟の親分が、吉良の握手に。頼みに来たら、自分はそいつの 二兄弟やから兄弟分やから助けたろう思ったらやな、そいつを攻めに来とるやつは女房の親なんや。そのためにキラの抜け違いやな。知ってるかこの知らんやろ。女房を離縁するねん。離縁して、で、その親と戦うわけや。で、ついに、キラの抜けが鉄砲で撃たれて死ぬねんけどな、その戦争で。つまりやな、ヤクザの、ヤクザの争いや。そこ、それには、キラの抜けも、幼女と義兄弟の、兄弟の、あの、仲間や、これな。だから、ジョージも助っ人に行くねんけど、ちょっと行くのは遅かったんで、キラの息が死ぬわけやけどな。つまりやね、男同士の約束のために、女房まで離縁にして、その約束を守ろうとする。兄弟の仁義を守ろうとする。こういうとこは男の中の男が言われた時代なんや。これがもちろんあの演劇にもあるし、何や牛もあるし、で、一般の人も、キラの歴史は男でござる言うてね、俺も生きたや、歴史のようにって歌あるがな、歌も出たんや、歌謡曲も。それ大流行したんや。そういうことで、つまり職人の世界とその、ヤクザの世界とよう似てて、まあ、どの世界も一緒やと思うわ。その金を大事にしすぎるやつは大物にはなれないということやね。で、大物の話ついでにするけどね、私あの何分ぐらいやったかな、大学の終わりかけの時代かな、この会社に入った時やったかな、あの歴史の本、歴史で世界一の歴史家って誰か知ってるか、知らんか。司馬遷という人がおるね。司馬遷、司馬遷は世界一の歴史学者や。でこの人の本を読んでやろうと思ってね、司馬遷はどういう人物かいうことをね、あの何かの随筆で読んだん。実は理寮、理ってのはあの理宮の理、あのつまり理寮ってこの理宮ってお墓のことやな。理寮のその理と寮がどんな家だもちょっと難しい。理寮という友達がおったんや。その友達は実はあの中国の実はあの将軍やね。将軍ってつまり兵隊軍隊の偉さんやな、まあ大将というか。でその中国の北の国、蒙古があるよ、モンゴルもあの辺のあたり、そういう蛮族みたいな、中国は中華民国で、その北の万里の長城の向こう側やな、郷土の国と戦争になったわけやな。で李良はあの大将軍になって、中国の大あの軍隊を指揮して郷土を攻めに行ったわけや。その攻めに行った大将軍の友達が司馬遷という歴史学者やったよね。歴史家やったよね。歴史を書くの仕事でしょ。ところが残念ながらその戦争に負けるねん。中国の李良大将軍は。で、とうとう向こうに捕まるねん。ところが、向こうの郷土の王さんは、こいつはなかなか器量抜群やし、人気もあるし、軍隊の総司令官やから、こいつを利用しようとしてやな、とにかく殺さずにやな、まあ、自分の娘を目合わせたりして、郷土の国で使おうとするわけや。兵隊の大将に。自分の郷土の国の軍隊の親分にしようと。ああよくばそれを親分にして中国を逆に攻めていこうと。つまり大将軍を捕虜にしたからや。そうしたらね、中国の政府は、もちろん、あれ誰やったかな。義の国の王さんやったと思うけどな。その、李良のことをね、けしからんやっちゃ言うわけや。な。で、その、戦争に負けたんもけしからんけども、向こうの 嫁はんと一緒になって、でその早くは中国を逆に賊との親分になって攻めてこうとしてる。でしかもこちらの情報をみんな流してしまったじゃないかというふうに悪く解釈するわけやな、邪推するわけや。これは京都の王さんが太っ腹やったわけやな、向こうの貫禄上やねん。こちらの大将軍を捕まえて目合わせてあやくはと思ったけど、李良はそれ抵抗するわけや。やっぱり中国の国の大使やから、そんな人のよその国の軍隊には戦士言うこと聞けへんわけ。京都のついに返すわけやな、国返したらよ、干したらやな、大変なことになったの。それをな、宦官の刑にすんの。それ金太郎抜くわけや。昔のあの刑罰の中でも、もちろん死刑もあったんやけども、一番そのもっとひどいな、死刑よりひどい言われてるの。つまり金太郎抜いてな、男であって男でない、その考えたら宮中の日本でもあったかな、徳川幕府のあの茶坊主やんか、大奥に勤めてんのは金太郎抜いてたわけやんか。女に悪さしとったらいかんから、もう新人がいいこと聞かないようにしとるわけや。それから一番恥ずかしい刑罰を、その李良という忠実も無二の大将軍に与えるわけやねん。ね。それは間違いですよ、いうことを柴さんはその李良の友達やから。で、面々と書くわけや。で、助けてやってくれと、そんな男やないと。一生懸命中国のために戦争に行ったやないかと。捕まって、まあ、帰ってきたけども、戦争に負けたのは、いや、もうええんけども。その忠誠心は失うてないというその芝生が文章を書くねんけどな、なかなか認めてくれへんかって感じな。そういう男や芝生というのは。で、歴史が書くわけやな。ところでその中でね、初めは国の戦国時代の話からみんな書いてあるね。中国の環境、国から外の国の話からみんな書いてある。で、最後にね、人物列伝という項目があって、人の話出てくる。歴史上の大人物の話。で、その中にね、私が一番びっくりしたのはね、日本の次郎長どこであれへんね。もっとすごい薬剤ないんだけど、地方の豪族や、親分がおるね。おさんやない、国じゃないね。つまり民間の豪族の親分、天下の親分は一番そういう親分の中の親分は毛将君っていうね、秦という国、この毛氏という字やな、秦の毛将君、なんとね、もうすげえ違う、居候、一宿一般で今日やんか、親分やったら、まあ旅してやるみんな入ってきて。日本の親分でも一緒やろ、遊びに行き、都政人が入ってきて、どこそ飲まれ、なんでござるで人気切ったりしたら、そこで泊まるやんか。知らんか、客なんせが知らんのか。そういう、居候3000人もおんねん、その真の猛者君は。すごい王さんや、親分やな。その人物列伝の中に、その真の猛者君出てくるねん。読んでみたらな、その親分やっぱり器量抜群や、大親分やんか。そんなん居候だけ3000人おんねん、家来も3000人もおるやろ、そりゃもっと。そんなものもう国の王様みたいなもんやんか。それにもかかわらずな、一階の遊び人が入ってくるやろ、親分しそうと来るやろ、例えば家来にしてくれとか弟子にせえとか言って入ってくるやろ、もうちゃんと応対するのよ。大名ぐらいはもう値打ちあるわな、家来も何千人おるのに。そんな道あるやつでも挨拶したらちゃんと挨拶する。ほんで食事も一緒に食べる、自分の食べてるものと同じものをその古事記のみたいに入ってきた人にも食べさせる。こういうすごい、なんていうのかな、 一緒に渡りしてるというそういう感覚やな。ちょっとお金持ちにピンとこんやっちゃう、そういうのは大事物なんや。だ大親分もや、それこそそれこそそこにはやな、金のことを言うてるようなケジな根性は全然あれへんやな。だからな、上長の死に際に言うた話男は金を大事にしすぎるやつは重にならんっていうのはそのことや。そういう世界やってんけどね。それから50年も60年も経ったから今は金ばっかり大事にする人多い。ジュニアならそれを思うわけや。でここでね、ジュニア、私は思うのは12月に前にも話した文肘もっといいというやつな、あの話をね、本当にそういうお金の話を考えるときにはあの話をもう聞いてほしい。古典落語やけどな、見ず知らずで橋の上でおったやつが死にかけとる、その若造を自分娘を売って身請けしてきた金を持って懐に入れて、そいつにやってしまうんで、帰ったら読みやんと大喧嘩や。どこの人だよ、わからん人に、なんで娘の身請けした金やるんか言って、そういう話なあるねんけども、要するに12月になったらどうしてもあの文筆元に思い出してしまうねん。それのもとで、その娘と、その無視で目合わせね。また身請けし直しに行くね。で、正月になって、目合わせて、夫婦にさすねんかな。そういう最後はええ話になんねんけどな。なんか、そんな、今は自分の懐にある金でも渡せへんのに、身請けしてきた金、死にかけてる、若造はどこの馬の方に若いやつにポンとやるなんてな。まあ、大阪ではないやろう。あれは、江戸っ子の本領発揮やと思う。江戸っ子の切符が、切符としたらな。まあ、そういう話を言ってんな。若いうちに見といてほしい。そうすると、うちの親父が、徳崎の庭で品物踏みにいって帰ってきて、金叩き返してきたということもわかると思うけどね。金にこだわって他の約束ごとも男の値打ちも下げるようなもう芸の芸や。金のだそんな、それはそういう身近自分の娘を売ってきたような、もう自分がそっかいったらやな、借金払われへんや、八百屋からやな、あの魚屋にもみんな支払いを嫁はんが待ってるわけやんか。払われん、借金取り表でうわー取るのにやな、その金やるねんで、できへんがな、そんなこと。ある人もおったやん、おったからそれなあ、古典落語に残ったんだけどな。まあこれからそういう人おったらほんまに素晴らしいやろな。今の世界におらんな。そんだけどうなったんかな、人情が神のごとく薄うなってしまうと。まあ人間の生き様について考えさされるわ。12月になって毎年思うねんけどな。まあ文筆もというよ、今の若い人は言って多分やってると思うよ。12月やってるはずやで。それ聞きに行った方がええよ。それはもう、1日かかってもかめへん。あの話だけは衝撃的やな。知らない人多すぎるんや。だから、金ばっかりありがたいと思ってる人、聞かせてやりたいね。